Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。10月に入りましてね、今年も残りあと3ヶ月を切りましたということなんですが、本来でしたらね、秋も深まってなんていう話をしているところなんですが、まだまだちょっとね、汗ばむ日があったりなんかもしますね。まあかといってね、なんかもうそろそろ今週あたりからすごく気温も下がる日も出てくるなんてね、天気予報では言っておりますが、あくまでも予報、ね、予想でございますから、この先本当にどうなるか分かりません。まあでも本当にね、風とかが秋だな、空を見上げると雲が秋だなって感じるようにはなってきましたね。ですからね、そろそろこう移動運用に出かけたいななんていう方もねいらっしゃって、いやいやいやもう出かけてるよっていう方もねいらっしゃるかと思うんですがね、まあまだねそういった冬支度っていうのは必要ないかとは思うんですが、ちょっとね山の方に登っていくとやっぱり下の方と比べると気温が低かったりするのでね、上着を持ったりとかそういったものを持ってねやはり出かけるのは一つ手かなと思います。ね、本当に肌寒くなってきますからね、昼間暖かくても本当に夕方って寒くなるからね、体調崩して寒くなって風邪ひいちゃったりなんていうのもありますからね、十分気をつけていただきたいと思います。さあそんなことでね、今日のビームアンテナはどんな方が登場してくださるのでしょうか。楽しみに今日も聞いていただきたいと思います。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
さあそれでは今日はですね、岐阜県のですねハムの集いが今回行われるということで、支部大会実行委員長でいらっしゃいます田中さんとお電話がつながってます。田中さん。
あ、もしもし。はい、田中です。
はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
どうもお世話になります。よろしくお願いいたします。
さあ、岐阜県のですね、支部大会そしてハムの集い開催されるということなんですが、日にちはいつでしょうか。
はい、今年度ですね、岐阜県支部大会、ハムの集いはですね、10月20日日曜日に、岐阜県加茂郡七草町上八草というところで、日の国七草コミュニティセンターで開催いたします。時間はですね、9時半から15時半までです。入場は無料です。よろしくお願いいたします。
はい、私岐阜の方はね結構仕事でよく行かさせていただいてるんですが、
はい、
この町名、もう一回今なんて言いました、ね、
そうなんです。七草町と言います。
これは岐阜県のどの辺に当たるんですか。
岐阜県のですね、ちょうど美濃加茂とカニ、それのちょっと山側に行ったところにあるのですけど、
はい、
はい、ちょうどそこに地層町が、はい、あります。
だいたい行くのって、ね、こうどうしても岐阜市内が多くなってしまうんですけれど、はいはい、岐阜市内から見るとちょっと上の方。
そうですね、ちょっと上になりますね。それでも名古屋方面からですと、はい、ずっと国道でですね、うん、そのまま、犬山カニという感じでまっすぐ行ける。でその後バイパスもありますので、
ほうほうほう、
名古屋からまっすぐ行けるような場所なんです。
じゃあ結構この東海地方の方々にとっては結構こう行きやすい場所ってことなんですね。はい、
まあ、それでもちょっと山の中ってイメージがあってちょっと遠いようなイメージがあるかもしれません。
はい、
はい、
毎年この場所っていうのはいろんな場所でやられてるんですか。
そうですね、以前からその七草町で開催しておりまして、
はい、
コロナの時はちょっとそこの場所がちょっと借りれなくてですね、うん、他の場所で開催してたんですけど、でまたコロナも緩和されて、うん、また七草町の方でやるというふうで、はい、岐阜県支部というと、七草町という感じに今はなっております。
じゃあ皆さん地元の方々にはおなじみの場所っていう感じなんですね。
そうですね、はい、はい、
さあ、そんな大会の内容なんですが、どのようなプログラムで開催されるんでしょうか。
はい、まあ、内容はですね、まあ、午前中に支部大会が開催されます。で、午後はハムの集いで、講演会、お楽しみ抽選会などあります。で、まあ、イベントですけど、
はい、
まあ、あのお楽しみジャンク市、またメーカーの展示、ブースの展示、また販売などもあります。あと会場ではですね、特別曲エイトジュリエット2-4フォクスロットエコーシエラ 8J24FES、 それの公開運用ですね、7メガ2メーター430で運用予定です。
はい、あのこの2っていうのはね、まあ、2エリアだから2なんですが、この4っていう数字が入るということは何かこうあるんですか、この記念曲っていうのは。
そうですね、まあ、これ岐阜の行事のそういうイベントということで、まあ、24っていうのは、まあ、2024で、この数字が2で、
うんうんうん、
ちょうど綺麗にこうできるといいますか。
ああ、たまたまね、はい、
2024で、数エリアの2と4でその年号を表してます。
あ、そうなんですね。
あとそのイベントということで、
はい、
FES はフェスですね。
フェスね、うんうん、
はい、
はい、じゃあ今回の皆さんのこの、ギフト大会の、運用をということで、はい、
そうですね、
やられるということ で、
うん、ちょうどこの名前はですね、
はい、
清流の国岐阜文化祭2024特別曲ということで、それ の、 あの特別曲になります。
あ、今ね、私ちょっと、CQ さんの方の見てるんですが、ここにもそうですね、清流の国岐阜文化祭っていうのが行われてるのか、
はい、
もうすぐなのかな、文化祭はね。
そうですね、もうすぐ行われますね、
はい、はい。じゃあそれに合わせてこういった記念曲もやられてるので、そういったものも PR も兼ねてるっていうことなんですね、
は
い、
そうですね。あとはあの岐阜県支部大会と、またその後に行われます、
はい、
信長祭りっていうのも岐阜であるのですけど、それとあともう一つ欅祭りっていうのも行われます。
はい、
はい、全てその祭りを、まあ、行うもんですから、
うん、
一応それでフェスということで、一応期間がですね、運用期間が10月1日より今月からですね、
はい、
11月の24日、
はい、
ちょうど11月24日が、岐阜の欅祭りがありまして、うんうん、その日までの期間、その期間運用するように、はい、なっております、は
い。いや、この岐阜県のいろいろお祭りって、この秋口にじゃぎゅーって集中してるって感じなんですね、じゃね。
あ、そうですね、いろいろありまして、はい、もちろんJALの岐阜県支部としてもブースを出しております、はい。
もしかしてこの岐阜の信長祭りって、去年キムタクさんが来た盛り上がったお祭りですか。
あ、そうです、
あ、
もう一昨年になりますけどね。
あ、もう一昨年、はい、そんなんだ。
そうなんです、
あ、はい、それですね、はい、あ、じゃあそういった記念曲、
は
い、まあ、
あの時はもうすごい盛り上がってましたね
そうですね、はい、じゃあそんなね記念曲もということですが、さあ、
ね、
じゃあ、
はい、
あのハムの集いの方にねお話戻しますと、皆さん朝からじゃあこのお楽しみジャンク市とショップが開かれるということですが、これ人気ですか。
はい、あ、そうですね、やっぱ岐阜といえばジャンク市っていうことで、
うん、
あのやっぱり岐阜県支部に見える方でそのジャンク狙いの方も結構見えるんです
はい、
なので、あの9時半からなんですけど、もう早く来てあの受付をしてっていう感じで、はい、待ってる方多いですね。
あ、
はい、
これはじゃあルームということですからね、普通ジャンク市って結構表でやること多いですけど、じゃあお部屋の中なんですね。
中ですね、で9時半にならないと中に入れないので、受付してもう見に行くみたいな感じになっております
ね、 結構表でやってるジャンク市はなんかみんなフライングでね始まる前からこれとか、
それがねあのできないですけど、
そうなんですね、
はい、皆さんそれ目当てで、はい、本当毎年多くのね、あのジャンク、あの皆さん各出展されていろいろなもの出されてるので、
ね、
ぜひあの興味ある方は、はい、見に来られるといいかもしれません。
結構掘り出し物があったりして。
あ、そうですね、掘り出し物もあったりします
ね、はい。
で、
はい、
あとですね、うん、またそのいろいろイベントがあるんですけど、
はい、
またその中でですね、うん、ブースがいろいろあるんです、
はい、ブース展示ってありますね、
VOIP、
はいはい、
電波適正、
はい、
コンテストイン、
うん、
あとポータ、あとライセンスフリー、
うん、
ブーコールカーの展示っていう風でブースがあるんですけど、
うん、
今回ちょっと久しぶりに、6年ぶりに開催されるのがライセンスフリーのブースというのがあるんです。
お、なんか今ライセンスフリー結構ひそかなブームですよね。
そうですね、あの場合もなんかどなたかの実行委員の方がこのライセンスフリーの話、ね、はいはい、されてましたよね。
はいはいはい、
はい、 そうなんで、こちらの方もライセンスフリーのブースで、うん、ここは、あれなんですね、YouTuber の桃介さんという方がいるんですけど、地元の、
はい。
その方たちのグループが、出されます、ブース。
じゃあそんな人気ブースもあって、で、はい、もちろんメーカーの展示もあって、ね、
はい、はい、
あと結構皆さんね、いろんな各地でいろいろ講演会ってなさってますけど、今回のご講演っていうのはどなたがなさるんでしょうか。
あ、そうですね、今回講演は3つありまして、
はい、
八重さんからはワイヤーズ X ポータブルデジタルノートについて、あとポーター有志の会からはポーターを楽しもう、
うん、
あと防災士の方からみんなで備えよう大地震のライフライン対策ということで、はい、この3つの講演をしていただく予定です。
結構どれも皆さんこう今聞きたくなる情報ですよね。
あ、はい、
じゃあもう本当に盛りだくさんのこのハムの集いになりそうですね。
あともう一つありました、ごめんなさい、はい、そのブースの中で鈴コルカーっていうのがあるんですけど、
はい、
鈴コルカーってもらうことがちょっとわからない方も見えるかもしれませんけど、うんうん、はいはい、結構愛知県を中心に活動されている鈴コールというロールコールが 毎週ですね、水曜日か水木金のいずれか夜行われてるんですけど、
はい、
そのキー局の運用されてる車がその鈴コールカーということで、レクサスのかっこいい車なんです。
鈴コールカーということは車なんですね。
車なんです。
車、はいはい、
運用されてる車なんです。
はいはい、
でその車をですね、今回ちょっと初めてなんですけど、
はい、
それを外で展示するということで、結構こちらでは有名な方なんですけど、
はいはい、
一応まあそういう風で、まあ、そういう展示もちょっといろいろ今年は予定しておりますので、
レクサスですか、
はい、していただきたいなということで、
ね、なんか無線車というとね、ワンボックスカーとかね、はい、あとは軽自動車にとかっていうのがあるんですけど、そのレクサスになんか ね、はい、つけてあるというのもかっこいいですね。
車高を落としたレクサスで、
おじゃあそういう展示もあるということで、本当にじゃあ盛りだくさんのハムの集いになりそうですね。
はい、
でお楽しみ抽選会もあるということで、
そうですね、はい、そちらの方もいろいろありますし、
うん、
はい、あとはですね、大体毎年400名近くの方に来ていただくんですけど、
はい、
今年も冊子とあと記念品でですね、ボールペンを400名分用意しておりますので、
はい、
そちらの方もぜひ楽しみにしていただきたいなと思っております。
はい、というね、本当に内容盛りだくさんの、
はい、
ハムの集いですが、もう一度じゃね、時間等とか場所お知らせください。
あ、そうですね、岐阜県支部大会、ハムの集いでは、10月20日日曜日に、岐阜県加茂郡七草町、紀の国七草コミュニティセンターで開催いたします。時間は、9時半から15時半までで、入場は無料で、皆さんのお越しを、お待ちしております。
はい、今日は本当にね、お忙しいところありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、岐阜県のね、ハムの集いの実行委員長でいらっしゃいます田中さんと今日はね、お電話つながせていただきました、はい、ありがとうございました。
すみません、どうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。
さあ、それではここで一曲聴いてください。エレファントカシマシで今宵の月のように。
くだらねえとつぶやいて、冷めた面して歩く。いつの日か輝くだろう、溢れる熱い涙。いつまでも続くのか、吐き捨てて寝転んだ。俺もまた輝くだろう、今宵の月のように。悲しい色 探しに行こう。いつの日か輝くだろう、溢れる熱い涙。
On 76.2 FM Paloon.
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
10月ですね。
10月になりましたね。
ねえ、まだちょっと暑い日もあったりなんかして、
まだねえ、うん、なんかちょっと暑かったりお天気が不安定だったり、
ね、やっぱり西日本とこう東日本だとちょっとやっぱお天気もだいぶね違いますしね。
そうですね、うんうん、この時期なんか前線のね影響とか台風とかいろいろあるのかもしれないです ね、
そうですね。せっかくね、うん、秋口ですから移動運用日和なのにね、
うん、なんかまだ爽やかなねあの秋って感じのあれじゃないですよね。
そうです、汗ばむって感じですよね。
そうそう、
はい、さあそんな中でね、無線業界はどのようなことが今話題になってますでしょうか。
はい、ハムライフ .jp にですね、9月の28日から10月の4日に出した記事の中から、特に注目を集めたものをちょっとご紹介しようと思います、
はい、
まず10月に入ったということで、上級ハムの国家試験の、受験申請の受付が始まりました。
はい、
はい、令和6年度の12月期ですね、これの国家試験が一山は12月の7日の土曜日で、二山は12月の8日の日曜日に、行われるんですけども、この受付が10月の1日から始まって10月の20日まで行われています。
はい、
で今回注目されたのはこれがおそらく最後の12月期のハム国家試験になるだろうなということなんですね。
はいはい、
うん、去年からねちょっと発表あったんですけども、
はい、
日本無線協会が、アマチュア無線技師の一山と二山の国家試験については、2025年度から年2回、5月と11月の開催にしますという発表をしてるんですね。
はい、今まで3回でしたよね。
今まで年3回だったんですよ。
はいはいはい、
4月、8月、12月かな、うんうん、でそれがまあ年2回になってしまうということで、12月期っていうのはどうもこれが最後じゃないかなっていうふうに言われてるんですよ。
うん、
うん、で実際ねちょっと受験する方も今減ってまして、
あ、そうなんですね、
一番新しい数字が令和4年度なんですけども、
はい、
三山はその年3回で合計受けた方は全国で754人で、合格したのが371人なんですね。
あ、
うん、で、うん、一山は、1248名が受験して389名が合格してるんです、
うん
うん、ですのでやっぱりちょっと数として少ないんですよね。
ですね、
うん、ですのでやっぱり年2回の方が効率いいなっていうふうに日本無線協会思ってしまったのかもしれません。
そうですね。でこれってあれですよね、試験の会場が今度あれ免許試験センターじゃあそこに行かないで違うところでできるんでしたっけ。 あれは違う、
ね、
TV
一応全国11カ所、まあ、札幌から、沖縄那覇までっていうことで、
はい、
開かれるんですけども、会場は地域によってその時々で若干変わる時があるんですね。
うんうん、はい、
うん、でちょっと私もよくあれですけども、東京に関して言うと晴海の、日本無線協会の本部でやったり、はいはいはい、近くの貸しビルを借りてやったりっていうようなことがあるみたいですね。
そうそうです。あ、そっか、あれで受けるのは違ってたんですか。
はい、3山4山は CBT 試験というやつで、
そうか、3山4 1山2山はやっぱり行かなくちゃダメだったんですね。
行かなくちゃダメなんです。
そうなんですね、はい、はいはいはい、
3山4山は近く の CBT センターで全国300カ所で受けられますっていうやつなんですけども、
あ、はいはいはい
はい、
はい、じゃあ皆さんね頑張って、いやどんどんねもう今結構あれだから上級試験受けようっていう人増えてんのかなと思ったら、 そうでもなかったって感じなんですね、うん、
数的にはちょっと少ないんですよね。
そうですね。で結構新山まではね、うん、e ラーニングで受けられるから取れるから新山が少なかったっていうのもちょっとあるんでしょうかね、うん、そういうのもね、うん、
新山の試験が少ない、あ、受験者が少ないっていうのはおそらく e ラーニングで受ける方が多くなってるんで、うん、その影響だと思うんですけども。
そうですね、
うん、
やっぱりでもね、アマチュア無線の方たちの憧れって言ったら一山ですからね。
一山ですよ ね、
うん、はい。じゃあそんなことで12月期が最後ということで申し込み始まってるということなんでね、これ早い、はい、申し込み期間がね1ヶ月とか思ってたら1ヶ月ないですからね皆さん、
うん、はい、はい、10月の20日締め切りですので、あっという間に来てしまいますから、
はい、忘れないで申し込んでください。はい、はい、さあ次には、
はい、ですね、10月4日に出した記事なんですけども、JVC ケンウッドさんがですね、ホームページにお問い合わせサポート対応機種のご確認のお願いっていうのを出したんですね、
うん、
でこれ何のことだかちょっと分かりにくいんですけども、ケンウッドさん、アマチュアの無線機は今まで、特に製造終了から何年経つともう修理できませんよっていうような、あの機関による、制限っていうのはしてなかったんですね。
はいはい。
で、もう本当にそれこそ昭和の時代に作られたような無線機でも、はい、部品があれば直してくださってたんですよ。
はい、
はい、でところがですね、このホームページに、修理サポート の、 あのコーナーができまして、機種名を入れて、検索ボタンを押すと、その機種が修理サポートいつまで受けてますっていうようなことが表示できる機能がついたんです、
うん、
でこれでですね、昭和の時代の、TR1200 とかね、 TS520 とかっていうのを入れてみると、うん、修理のその受付期間が2024年の12月までって表示が出る
よう
にな
った。もうないじゃない。
はい、
はい、
それで、うん、びっくりして取材をしましたらですね、やっぱりいろいろ事情があるみたいで、まず1990年以前の発売で修理部品の確保が困難になった機種と、
うん、
それから昔の電気用品取締法っていう法律の下で作られた AC 電源が内蔵されている無線機については、うん、2024年の12月をもって修理サポート終了ということになったんですね。
うん、
はい、でただ1990年以降に作られた製品はほとんどのものがこれから先も修理サポート、対応しますと、
うん、
いうことですので、ちょっとやっぱり古い無線機に、制限というか、
うんうんうん、
が出てきてしまってるんですね。
うん、あとね、今そういった部品の問題もありますでしょうし、あとは結構こう機械的な技術面のこともあって、その昔のやつをもう直せる技術者の方がなんかいなくなってきたって聞くんですけど。
うん、そうですね、昔の無線機ですんでね、大型で真空管だったりするわけですが、
はい、
やっぱり直すにはいろいろコツとか経験とかが必要で、
うんうん、
そういう職人のような方がね、メーカーにいらっしゃったり、メーカーの OB の方が勤めていらっしゃったりということでね、対応してたんですけども、さすがに40年前50年前の無線機ということになると、その技術を継承していくっていうのはなかなか難しいのかなっていう気がしますね。
そうなんですよ。だからね、うちの OM さんたちも自分でハンダ持ってやりますけど、
ええ、
もう見えないって言ってんですよ。
あ、まずそこですよね。
そうなんだ。ここ直さなきゃいけないのはここだって分かってても、
ええ、
見えない
まあ、
って言って、うん、悩んでますね。
修理やってる現場に行くとですね、すごく大型 の、 拡大鏡、電気がつくやつなんですけども、
はいはい、
明るくするものをつけて、で何か手元も固定できるようなジグを使ったりとかっていうですね、やっぱり、夜年並みに勝つ方法というのをいろいろあれしながら、技術者の方やってらっしゃいますね。
そうですね、
うん、
それなのでしょう、時代とともにしょうがない、仕方ないっていうのもあるんでしょうかね。
うん、そうですね。でも1990年以降の製品はまだまだ対応しますよということで、うんうん、単純計算でもう34年前の機種もやってくださるということですから、
すごい、うん、
うん、それはやっぱりケムトさんすごいな
って
思いますね。
ね、今ちょっとしたね、あの家電製品だってちょっと前のは直してもらえなかったりしますもんね。
うん、あの発売終わって部品保有期間が5年とかね、6年とかあって、それを過ぎるともう修理できませんっていうことになってしまう家電品って多いですよ ね。
それだってこう、そしてやってくださるんですからね、ありがたいですね。はい、
そうですね。
そんなのでアクセス増えてるということです。
はい、はい、じゃあ気になる方は一度、あの機種名で検索をしてみるといいと思います。
そうですね、はい、はい、あとじゃあちょっと短めにもう1個ぐらい。
はい、総務省がですね、毎年周波数再編アクションプランというのを作っています。
はい、
これは周波数の再編を円滑かつ着実に実施するための、まあ、基本方針みたいなものを作るんですけども、これが今パブリックコメント意見募集をしています。
はい、
でアマチュア無線のですね、人口がまあピークの4分の1ぐらいに減ってしまっているので、いくつかの周波数をですね、やっぱり他の業務と共用したり、ちょっとあのいろいろな見直しを図りたいということが今回のアクションプランに盛り込まれています。
はい、
でちょっとこれがですね、また不安要素ということで、話題になっています。
はい、ね、特にこの、ね、ギガ帯タイプもの、特にこの問題意識するのは2400、5600のメガヘルツ帯ワイヤレス、Wi-Fi と、ね、被りますしね。
そうですね、あの一番今情報通信やなんかで使い勝手がいいというか、あのにぎわうような周波数帯ですので、アマチュア無線だけじゃなくていろんなところがね共用していたり、まあ、にぎわってるんですよ ね。
そうですね。
でそこに無線団も入っているわけですから、これはやっぱり大変で、曲数の少ないアマチュアさんちょっと融通してよって言われるのは気持ちはわかります。
そうですね、はい、まあ、ぐじゃぐじゃになってね、あとはね、意外とあとワイヤレスマイクとかね、いろいろ周波数もね、あの近くでイベントやってると隣の会場の声が入ってきちゃうとかね。
あ、それ大変だ
あります。あの一番困ったのは結婚式とかさんなんかをやってる最中に、はい、カラオケ大会のマイクの音が入っちゃう、はい、
それは困ります ね、
ね、だからそういった問題もこれ、ね、出てくるってことですよね。いろいろね、今ワイヤレスマイクなんかもいろいろな、ね、周波数帯出てきてるんでね。
そうですね、あのやっぱりね、空いてる周波数を効率よく活用っていうのが一つテーマとしてあるんで、いろいろなその周波数共用が行われる方向ではあると思うんですけども、
ね
ね、ちょっと一つ一つの現場を取ってみるとそういう可能性っていうのがあるかもしれないですよ
です、ね、いろいろ大変です。はい、ね、ということで今日も、
はい、
はい、羽田さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、
また来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ビームアンテナ、ビームアンテナ
on 76.2 FM パルーン。はい、お送りしてまいりましたビームアンテナですかね、今日もそろそろお別れですが、さあそれじゃあ週末のイベントをご紹介しておきましょう。鹿児島県ではね、10月13日ハムの集い行われます。それに合わせて前日の12日の土曜日前夜祭もやられるということなのでね、もう締め切りになっちゃったのかな、ちょっとね鹿児島県の方のホームページご覧になってみてください。当初いろんなところの発表では10月6日の日曜日に開催ということだったんですが、会場の都合で1週間ずれたということなのでね、13日鹿児島県のハムの集い開催ですので、お間違いのないように、もしかして今日行っちゃったという方いるのかな。さあそしてもう一つはですね、同じく13日の日曜日、宮城県では仙台市内でアマチュア無線の何でも相談室っていうのが行われるそうです。いろんなね、初心者の方のね、お話だったり、いろいろのね、ことをね、お勉強しようということで教えてくれるそうなのでね、ぜひちょっと行ってみてください。ハムロムだったりね、いろんなアワードの書き方だったり、いろいろ教えてくれるみたいですよ。ね、ぜひね、仙台市内ということですから行ってみてください。そして次の日、これね、10月も連休があります。14日月曜日になりますが、福島県では会津若松市内でハムの集い、そして、東京と神奈川県のですね、合同の、野外ミーティング、合同の野外ミーティングが八王子の方で行われますのでね、詳しくはホームページの方をご覧になって、ぜひお近くのね会場だったらお出かけしてみてください。さあということでね、今日もそろそろお別れのお時間となりました。お相手は JI-1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM バルーンの制作でお送りいたしました。それではまた来週です。さようなら。